というわけで今日発売です、グレー30周年記念アルバムバックトゥーダポップス、メンバー4週間ぶち抜きリレーインタビュー、トップバッターは二郎さんです。
はい、お願いします。
こんばんは。
こんばんは。お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、
まあ、どういう形で進めていこうかということでですね、
はい、
メンバー4人それぞれの方に、まあ、曲を選んでいただいてるんですが、
はい、
まあ、その前にですね、この今日発売日なんで、
はい、
発売日っていうのはやっぱり30年やってらっしゃると、
はい、
まあ、若い時みたいにこう、まあ、お店に行ったりするみたいな過ごし方はしてないんでしょう。
そうですね、うん、昔から僕はあんまり発売日って気にしないっていうか、
気にしない、はい、
レコーディングでも自分の番が一番最初に終わるんで、ベースなんで、
はいはいはい、
であとは、まあ、ギターにそのまま、あとはよろしくみたいな感じで、
はいはい、
で歌が出来上がってきて、まあ、僕はその後ミックスで聴くんですけど、
はいはいはい、
あれなんか歌メロ全然違ってんじゃんみたいな、あれだったらベースラインもう少しこうしたのになみたいな時もありますけど、
はいはいはい、
でもそういうことがもう随分続いてるんで、
はい、
ある程度もう歌メロは変わる、
はい、
でもちろん歌詞はもうすごい全然変わったりとかっていうのも経験してるんで、
はいはいはい、
なんかもう想定済みでレコーディングできるようになりましたね、
はいはい、で、まあ、今回は30周年記念アルバムっていうふうに、まあ、冠がついてるわけですけど、はい、30周年っていうことでの意識っていうのはやっぱりどっか終わりになるんでしょう。
それもなかったんですよ。
あ、それもなかった。
この、もともと、去年の夏が、
はい、
僕ら、なんか、活動した後に長期のオフっていうことで、
はははは、
2ヶ月ぐらいオフだっていう話でいたんですよ。
あのエピソード1、2出した後。
かな、
う
ん、で、まあ、オフのつもりで僕過ごしてたんですけど、
はいはいはい、
拓郎からなんか次郎、もし暇だったら、このデモテープにベース入れてくんないかっていうことで、ロスの方からデータが送られてきて、
はいはいはい、
で、あ、オッケーオッケーなんていう話をして、返したら、じゃあ次この曲、じゃあこの曲っていう感じで、どんどんどんどん送られてきて、
はい、
拓郎に、あと何曲あるのっていう話。いや、ね、もうあと4、5曲で終わるみたいな感じで。そんな、まだあんのそんなに。いや、俺オフじゃないじゃんっていう話になって。まあいいけど暇だし、みたいな感じで。
はい、
で、そんなやり取りをしてるうちに、
はい、
ちょっとアルバムの完成像が見えたんで、
はいはいはい、
聞いてみてもらえるっていうことで。
あ、
で、その僕がベースライン入れてた作業の曲がまとまってきて、
はい、
で、秋からレコーディングやりますけど、この人たちをレコーディングしたいんだけど、はい、どうでしょうっていう感じでした。
は
い、
なるほどね。まあ、4曲選んでいただいてですね、
はい、
次郎さん選ばれた1曲目が、
はい、
アルバムの中では4曲目、さよならは優しくなんですが、
はい、
これはあれでしょ、北海道展ってどうという NHK の番組で、
はい、
でも2010年からの4月からやってる番組。
そうか、うん、
っていうことは、これはフリーダムオンリーの時にはもう曲はあったっていうことなんですかね。
この曲はですね、今、ライブでサポートピアノをやってくれてる村山純っていうプレイヤーがいて、
はい
はい、拓郎が、ツアーを彼と一緒に、まだそんなにサポートしてもらってから間もない、時間経ってないんで、
はいはいはい、
でも彼のこの才能にすごくこう、バンドメンバー全員影響されてて、
はい、
で拓郎がこの曲を、アレンジするにあたり、その村山純くんにアレンジを丸投げして、
はい、
彼だったら多分自分のイメージ以上のアレンジしてくれるんじゃないかっていうことでお願いしたんですよ。で僕も、ベースラインの入ったデモテープが、届いて、
はい、
でまあ、彼打ち込みでベースラインとか作るんで、
はいはい、
ちょっと人間技ではないベースラインだったものを、
はい、
ちょっとバンド風にというか人間味のある感じに、
はいはいはい、
僕が整えたっていう感じなんですけど、
ええ、
まあ、それは抜きにしても本当にこの曲聴いた瞬間にめちゃくちゃこう、
はい、
いい曲だなと思って、僕毎回あれなんですよね、このバンドにいていいなと思うことは、
はい、
こんな曲め、これから名曲になるであろう曲を、
はい、
俺が弾けるんだっていうふうに思うのが、
はい、
まあ、あるんですよ、
はいはいはい、
そういうことが、
はい、
でこの曲もまさにそう思いましたね、はい、初めて聴いた瞬間に、
こんなにピアノとベースとドラムがこう絡み合ってる曲ってあんまりなかったような気もしましたけど、
ね、はい、そうですね、それやっぱり村山純くんのアレンジの、 まあ、アレンジワークによるものだと思うんですけど、
はい、村山さんっていうのは どういう出会い方だったんですか。
もともとテルが、デモテープを作るにあたって、はい、アレンジャーを募集してるみたいな感じで。
アレンジャー募集したんだ。
アレンジャー募集してるというか、自分のデモを作るのに、もっと自分のこの思いを、こう、はい、形にできる人が、はいはい、誰かいないかなってことで探してたみたいで、はい、その時に会社経由で村山純くんが来て、はい、で、彼の才能がやっぱりテルもすごいと思って、はいはい、レコーディングに呼んだりとか、アレンジをお願いしたりとか。
うん、なるほどね。まあそういう意味ではこの曲で始まるということでですね、やっぱり新しい何かがあるんだっていうことの1曲目というふうに思いますもんね。
はい。
で、二郎さんの2曲目はですね、シャルロ。
はい。
これはやっぱりもう、ご自分の曲ですもんね。
そうですね。これはもともと前作のザ・ゴーストっていう曲を作ったんですけど、その時は割と、このコロナになってから、ちょっと自分のベースを見直そうと思って、今までそうですね、ロック以外っていう音楽はあまりこう、興味がなかったというか、
はいはい、
そういう感じだったんですけど、まあ、コロナになって R&B の面白さみたいなものを発見して、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっと活動もなかったんで、はい、とりあえずベース練習しようと思って、はい、ひたすらこう、洋楽曲とか、
はい、
R&B とか中心に、コピーしてたんですよ、家で。
まあ、ゴーストもね、はい、今までの二郎さんじゃない。
そうですね。リズムで転換して
とか、
はい。で、それで、そういった曲自分でも作ってみたいなと思って、はい、ゴーストっていう曲が生まれたんですけど、かなりその段階では僕の中で実験的で、グレーにハマると思ってなかったんで、なんですけど、とりあえず、その曲が収録される EP の時に、
はい、
ザ・ゴーストを拓郎にプレゼンして、
はい、
で、それともう一曲で、今までっぽい感じの曲、
ね、はい、
っていうことでシャルロの原型になる曲を、
はい、
タクロに渡して、
はい、
で、まあタクロにいつも歌詞書いてもらってんで、
はい、
まあリーダーの、歌詞の書きやすいと思った方でよろしいのでお願いしますみたいな感じで言ったらタクロがいやゴースト新しいねこれ、
うん、
今のグレーでやったらもう超、はい、音楽の幅が広がるっていうことで、はい、えらい気に入ってくれて。
はい、
で、ゴーストが採用されたんですけど、
はいはい、
まあで、今回はまあ、ゴーストの、第2弾みたいなものを作ろうと思ったんですけど、自分の中でまだ経験が浅い分、ゴースト以上の曲ができなかったんで、その時にシャルロの存在を思い出して、聞いてみたら、
はいはい
はい、めっちゃかっこいいじゃん、これ、みたいな感じになって。
やっぱり俺これだよ、みたいな感じよね。
まあ、継続してゴーストみたいな曲は作っていこうと思ってるんですけど、
はい。
はい、
もう、ヘイカモンパンクスですもんね。
はい。
じゃあこういう詩はもう後になってついてくるわけでしょ。
詩ですか。
ええ、
あ、そうですね。
はい。タイトルとかそういう二郎さんのところに今度のアルバム、はい、バックトゥーザポップスっていうのこれはじゃあ
しばらく後ですね。
しばらく後。
はい。アルバムのそうなの。僕が完全にリズム取りが終わった後ですね。
はい。
なのでレコーディングが半分超えたぐらいかな。
はい。
その時に拓郎がなんかのタイミングでちょっとバックトゥーザポップスにしようと思うんだけどみたいな感じで言ってて、
はいはい、
でなんとなくこう曲を聴いてて昔から好きな人もそうじゃない人も、
はい、
なんか懐かしいグレーだよねって言ってもらえる14曲になったんじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはい、
まあそういう感じを僕もしてたんで、
はい、
バックトゥーザポップスっていうタイトルが来た時になるほどよく考えたなみたいな風に思いました、
は
い、
なるほどね、はい、そういうその作業の中でコロナの時とやっぱり今回と違うことっていうのはありましたよ、まあ、前作はコロナのど真ん中だったわけですけどね。
そうか、うん、ですね、まあコロナになってからリモートでやらないいけないというか、
はい、
みんなでスタジオに集まってっていうことが、なかなか困難になってというか、
はい、
今思えば別に、ちゃんとそのあたり気をつけてやってればよかっただけの話なんですけど、ただやっぱり、こう、世の中的にそういったみんなで集まるっていうことが完全に悪とされてたんで、
はいはいはい、
なので、僕の場合特に永井さんのドラムを目の前にして、レコーディングするっていうのが絶対だったんで、
はいはい、うん、
それがなくなってで、プロデューサーの亀田さんのジャッジも、
はい、
ジャッジにも委ねている部分は大きかったんで、
はいはい、
なので自宅レコーディングすると全部自分の判断でやるしかないんですよ、
はいはい
はい、なんですけどそれでもやんなきゃいけなかったっていうのがあったんで、
はい、今回はそうじゃなくてやっぱスタジオで集まってみんなでやれた。
あ、そうです、
で
デモの段階では個人でこうみんなでデータやり取りして個人個人の作業だったんですけど、
はいはい、
でもまあそのコロナの時のリモートレコーディングがあったおかげで判断力っていうのは養われたんじゃないかなと思いますけど。
あ、集まってからも。
はい。
ああ、なるほどね。
ああ、そうですね。デモの段階で、こういう感じでやるとか、あと、はい、まあ、通常のレコーディングは一斉の背のドンでやって、ちょっとどうしてもミスって直したいなっていう部分は修正するっていう感じだったんですけど、はいはいはい、もう、自宅の、まあ、本ちゃんレコーディングではなく、デモの段階では本当に切り張りしながら作っていくというか、じゃあまずはイントロパート作っちゃおうということで、
はいはい
はい、で A メロ B メロみたいな感じで切り張りでつなぎ合わせで作ってって、
はい、
このパート気に入らないなっていうところを修正してって、
はい、
でまあ最終的にレコーディングスタジオに入るんで、
はい、
でその、完成したデモのフレーズ体に染み込ませて、
はい、
スタジオでドンってやるみたいな感じなので、
はい、
なんか宅録は宅録というか、うん、自宅作業のやり方はこう自分でも何でしょう、はい、器用になったというか、
はははは、まあ、バンドのそのスタジオでこう集まった時の空気みたいなものっていうのはやっぱりまあ30周年という感じがあるのかなとか思ったりも。
いやでもですね、そこはあんまり変わんなくて、はい、僕らの場合レコーディングスタジオ、同じブースの中で、一線の背で撮るのは、僕と永井さんしかいないんで、はいはいはい、ドラムの永井さんしかいないんで、
はいはい、
他のメンバーは、今もラジオブースで話してますけど、ガラスの向こうで、
はい、
亀田さんとかエンジニアとか、あと、拓郎、久志、
はい、
で、テルが仮のテイクを撮って、
はいはいはい、
で、スタジオの中だけが本ちゃんテイクを撮ってるんで、
はい、
で昔からそれ変わんないんで、
はい、
みんなで、若い時みたいにギター陣も全員スタジオの中にいて、
はい、
一斉のせいで撮るってことはなくなってるんで、
はい、はい、
なんであんまり30周年とかっていうのは意識はしてないですね、
はいはい、その次郎さん その曲のこういう、まあ、持ってったりするっていうこの曲どうみたいなものっていうのも、はい、やっぱり他にも何曲あったんですか。
そうですね、一応まあ作ってはいるんですけど、まあ圧倒的にシャロローが良かったっていうのがありましたね。
はい。はい、まずこの曲ずっとこう聴いててですね、まあ今日ジローササイドの3曲目っていうのがこの12曲目に入ってるなんて野蛮にエクスタシーなんですけど、
はい、
これちょっと思わず笑みが生まれましたけど、
はい、このタイトルですか。
はい、タイトルの中身もなんですけど、
はい、
この曲はどんな曲だったんですか。
あ、どうかな、うん、あ、でもこれこそ昔からの代表曲で、彼女のモダンとか、
はい、
そのあたりの匂いを感じさせるなっていう感じで、先ほど言った懐かしいグレーの感じっていうのはこのあたりに感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけども、はい、
彼女のモダンでいうと1曲目のロマンスローズはそういう曲でしょう。
あ、そうですね、まあ、はい、そうですね、ロマンスローズと、このなんて野蛮にエクスタシーっていう曲が、
はい、
のカラーはやっぱりすごい似たとこにあって、
はい、
なのでドラムも凛としてしぐれのピエール中野くんに叩いてもらって、
はい、
はい、これは多分久志 のリクエストだったと思うんですけど、でも僕も中野くんって聞いた時に、いや絶対間違いないだろうなと思いましたし、
はい、
はい、なのでこの2曲はなんとなくカラーとして似てるかなっていう。
これはもうなんて野蛮にエクスタシーっていうタイトルはもう最初からあったんでしょ。まあ、歌詞があるわけですもんね、なんてエクスタシーっていうのね。
いやなんて言ってたかな、このデモの時、
はい、
いや忘れちゃったけど、うん、
つまりまあ、これはもうグレーのね、まあ、ずっとお聞きの方ご存じ、もちろんご存知なわけですけど、デビューの時のね、エクスタシー、
はいはい、エクスタシーレコード、
まあ、があったわけでしょ、
はい、
それはここにはこうは、まあ、
あ、どうなのかなえ、それ分かんない、それ初めて初めてそういう発想になりました今、
竹さんのこと聞いて、そうですか、
うん、
いやこれもう 歌詞見てすぐ思いましたもんだって。
そうか、僕歌詞読まないからな。
あ、そうか。
なるほど。
でこのピアノのね、あ、まあ、あのフューチャーのされ方とかってもとっても意味があるように思いましたし。
清塚くん、
はい、
そうですね、まあここ最近親しくしてもらってんですけど、
はい、
まあ、何年か前にテレビ朝日のドリームフェスティバルというイベントがあって、
はい、
ただグレーとして出演するよりは何かコラボっぽいものあった方が自分たちも楽しいし、
はいはい
はい、特別感あるし、はい、その、テレ朝がもう喜んでくれるんじゃないかなと思って、
はい、
でたまたまね、そのイベントの数日前に拓郎の家になんか清塚くんが遊びに来たって言ってて、はい、でそこ、まあ、初対面らしかったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、そういうのもあるんで、ちょっと清塚くんにお願いしてみようぜみたいな感じでリハーサルスタジオになって、
はいはいはい、
で、お願いしたら、え、僕ですかみたいな感じになってたんだけど、すごい心よく、喜んでみたいな感じで受けてくれて、
はいはいはい、
まあ、そのあれがあって、そこから仲良くなったんですけど、
はい、
で、清塚くんになんか弾いてもらおうみたいな感じで。
これエクスタシーってタイトルがなかったら、こういうピアノ入んないでしょうね、きっと。
ああ、どうなんですかね。いやでも清塚くんは本当に喋りも面白いですけど、プレイは本当に天才なんで、
はい、
多分この、タイトルを聞いて、
はい、
即興で弾いてくれたと思うんですよね。
吉木さんっぽく。
ああなるほど。
ハイトダイヤモンドのねインディーズ版が出たんでしょ、
はいはい、
なんて言うんだろう、アンソロジー版、
はい、
そこに、
はいはい、
谷口さん、
はい、
との対談が載ってたんです、インタビューが載ってたんです、
はい、
で拓郎さんがその谷口さんのインタビューを見て読んで見てて、はい、いやエクスタシーに入ったら必ず何発か投げられるっていうふうにみんな思ってたっていう話をしてたんで、
はいはい、
この正義のビンタを張り合う午前2時は
きっ
とその頃のことだろうなと思って
たんですそっかそっか、
ね、そういうそのデビュー当時、まあ、これその扉開けてっていうのはこれ真夏の扉だろうなとか、
あ、
その頃のことを思い出すことってあります？本当にもうデビュー当時のことっていうか、
ですね、僕らがエクスタシーレコードからデビューしたっていう時に お披露目ライブが目黒の六名館っていう有名なライブハウスじゃないですか、
はいはい、
あそこであったんですよ、
はい、
あの時にエナメルのロングジャケットを着た髪真っ赤っかの杉蔵さんが現れたんですよ、楽屋に
、
はい、やべえと思いました本当に俺たちエクスタシー入ったんだと思って、
はい、
実感しましたその時。
なるほどね。で今度ルナシーとねグレーの対談の、まあ、第2弾がね、
はい、
99年の時にありましたけどね、
はい、そうなんですよ。だから6名間のその楽屋に現れた時は、
はい、
もうマジでビジュアルがすごすぎて怖くてどんな圧をかけられるんだろうと思ったんですけど、
はい、
もうすんごい優しくてそっから今も変わらず優しくしてもらってるんですけど、杉蔵さんには、
まあ、一番ビジュアル系に縁のなかったのは二郎さんですもんね、そういう意味では。
まあそうですね、
コスチューム的にもね、
はい、そうですねそっか、エクスタシーに俺たち入ったんだと 思いました。ただやっぱりそういった武闘派だって言われてた、はい、レーベルのイメージの中にこうなんだろう安心材料として杉蔵さんが現れたみたいなな
るほどね兄貴分としてね、
はい、
まあそういう30周年記念アルバムだというふうに聞いていただけたらと思ったりするんですが、
はい、
二郎さんサイドの4曲目はですねこの V なんです。8曲目
V、はい、この曲は一番ストレートですよね、
はい、
なんか、僕がベースライン作るにあたってまあ、昔からそうなんですけど、メッセージ性のある曲に難しいフレーズってつけたくないんですよ。
あ、はい、うん、
なんか曲がさらに複雑になるような気がして あんまり好きじゃなくて、あとはまあ逆にこういうシンプルな曲ではちょっとテクニック的なことを入れると逆にかっこ悪いっていうふうに思って、うん、
はい、
しまうので、
はい、
この曲は本当に完全にこう疾走感のみを意識して、
はい、
フレーズはなるべく目立たないようにと言ったらなんですけど、曲と歌がやっぱり主役で、
はい、
絶対あるべきだなと思ったんで本当にシンプルに、うん、 作り上げましたね。
はい。
あの、僕が本当に4曲選ぶのはこの4曲じゃないです。
おう、何？
はい。さよならは優しくは選んでました。
はいはいはい。
絶対選んでた。
はい。
そうですね。まあ、シャルロも自分の曲なんであれですけど、はいはい、バディとかですかね。
ああ。
バディは、初めてちゃんと本格的にスラップみたいなことにトライしてたんで、まあ、ザ・ゴーストでもちょっと、スラップとは言えないですけど、なんか、はい、そういったプル的な、R&B 的な、リズムの作り方で、ちょっとしたなんかスラップ要素みたいなのを入れてみましたけど、
ちょっとモーターンっぽくなったりしますもんね。
でバディに関してはそれを受けて、あ、ジロ君そういうこともやるんだみたいな、興味あるんだみたいな感じで、はい、亀田さんがこのバディのデモテープを作ってきた時に、はい、イントロにそのスラップ入れてたんですよ。
はいはいはい。
で亀田さんがそれは僕のことを考えて、
はい、
じゃあこういうのやってみたらどうみたいな感じで、うん、はい、僕をこうリードしてくれたというか、
はいはいはいはい、
で実際そうだな、曲の要素としても面白いなと思ってスラップイントロに入れてみたんですけど、
は
い、
あ、はははは
でその後まんまとライブで苦労するみたいなやっぱりスラップ1年生なんで
リズム変わりますもんね、これ。
はい。レコーディングではまあね、何とでも、やり直しとかも聞くけど、ライブってやっぱり一発本番だったりするんで、はいはいはい、なんか今日、自分的には甘かったな、みたいな。でも、そういうのをやっぱりライブ一本やるごとに、こう、格段に成長していく自分もいたんで。
あ、なるほどね。
なので、やっぱりこう、デビュー30周年で50迎えて、
はい、
未だにこう、ベースを持って、
はいはいはい、
新しい扉がどんどん開かれていってるっていうことが嬉しいし、
で
さっきも言ったけど、さよなら
は
優しくっていう、こんな名曲に未だにこう自分が初めてフレーズをつけることができるんだ、俺のフレーズで、
うん、
みんなに聞いてもらえることができるんだとか、
はい、
あと素晴らしいサウンドプロデューサーの亀田さんが僕の可能性をさらにこう広げてくれていようとリードしてくれることとか嬉しいし、まあそういった意味で言うとこう30周年のまああれですね、30周年、うん、まあいろいろ、うん、そうですね、まあデビューの頃はね本当に自分はこうだっていうことで無理して、いらないフレーズ作っちゃったり、歌メロにぶつかりまくったエゴ的なフレーズも弾いたし、
はいはいはい、
でそれがなんかどんどん研ぎ澄まされてって、
うん、
途中自分のベースのメロディーより歌メロディー聞いてほしいなと思って、
うん、
全く弾かなくなったっていう時期もあったりしたんですよ、うんはいうん、でも亀田さんって今本当に皆さんもご存知の通り天才プロデューサー&変態ベーシストなんで、
うん、
そうですね、ベースの可能性っていうものをどんどんまたこう広げてってくれるようなとこに導いてくれるんで、
はい、
いや、いい30周年の迎え方をしてるなっていうふうには自分で思います。
まあ、30年間それぞれこう成長と変化ってあったと思うんですけど、
はい、
やっぱり二郎さんかなりそういう意味はその度合いは他のメンバーに比べて大きかったりしますかね。
どうだろうな、他のメンバーがどう感じてるかっていうのは詳しく話したことはないですけど、
はい、
僕は結構人に影響されやすくて、でそれを割と素直に受け入れる部分とかもあったりするんで、はいはい、なのでそうですね、亀田さんとの出会いはめちゃくちゃ大きいですね。本当に佐久間さんの、佐久間さんもベーシストだったんで、佐久間さんに最初デビューの頃にベースっていうものはバンドのベースっていう役割はこうだよっていうことを教えてもらって、
はいはい、
でだんだん僕が成長していって何も言われなくなってっていうところで、でまた亀田さんに会って、
はい、
亀田さんは亀田さんなりにベースってこうだよねっていう、はい、違うスタイルを持っていて、
うんはい、
でそこで勉強中みたいな感じ。
わかりました。30周年通過点っていうことで、
はい、あそうですね、うんはい、本当に、は
い、いやありがとうございました。
ありがとうございました。